皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のテーマはですね、グリーンウォッシュグリーンウォッシュでございます。ちょっと話題ですよね。
話題ですね。ちょっとなんかジャケットのボタン閉めて、
はい、向こうさん今日は素敵なジャケットを着てらっしゃいますね。はい、じゃあちょっとというのもですね、はい、グリーンウォッシュは最近すごく話題になるんですが、はい、改めてこれを取り上げようと思ったのにはちょっと背景がありまして、はい、向こうさんご説明いただいてもいいですか。
はい、私たち WWD ジャパンでサステナビリティコネクトという、ワークショップ、講義とワークショップをセットにしたセミナーを行っています。でその中で、毎回30名ぐらい、いろんな業界の、ショップ百貨店の方とか戦勝者の方とか、どうしよう言わなくてごめんなさい、いろんな、
異業種の方もたくさんいます、ね、
そうですね、金融の方とか集まっていただいてテーマを設けて、学んでディスカッションをしています。で先週のですね1月の講義がテーマがグリーンウォッシュとどう向き合うというテーマで、講師には海老沢美幸さん、弁護士であり、そしてファッションエディターでもいらっしゃるんですけども、お招きして講義をしていただきました。ですごく学びが多くて、うん、終わった後に、あでもない、こうでもないと話したので、これを今日はテーマにしてみようと思いましたね。
はい、ちょっと難しいテーマですが、お付き合いいただけますと幸いです。はい、
よろしくお願いします。木村さん、
はい、
問題です。
はい、
じゃん。あなたは店頭で洋服を販売する販売スタッフです、はい、セールストークのうち次の3つ、グリーンウォッシュに相当しない可能性が高い表現はどれでしょう。相当しない可能性、
相当しない、
はい、1、地球に優しいスカート、2、リサイクル素材を 30% 使用したブラウス、うん、3、地球の絵から木の芽が生えているイラストをプリントした従来素材の服。
なるほど。おそらく日版かな？
かな？
かな？
正解は後半で。
後半で CM の後で。
CM の後でいきたいと思います。今日はこの辺をテーマにいきたいと思います。はい、でそもそもグリーンウォッシュ、まあグリーンウォッシング海外では表現されてますけど。何を定義するところから始めたいんですけれども、木村さん、
はい、
定義してください。
こちらちょっと経済産業省が発行しております、はい、ファッションローガイドブック2023というのところに定義が載っていたので、ちょっとそこから引用させていただきます。これは海老沢先生も副座長として、
あそうですそうです、
関わられて、
はい、
ファッション未来研究会が制作したものですね。
そうです、
はい。で早速引用させていただきますと、定義、あたかも実際の商品よりも環境保全に配慮されたサステナブルな商品であるかのように放送や広告などに表示して消費者を欺くこと。
はい、この欺くっていう言葉重いですよね。そう、グリーンウォッシュって聞くとなんとなくふんわりとした、まあ、グリーンって言葉も入ってるし、うん、なんかこう、ソフトな印象も受けてしまいかねないんですけれども、この消費者を欺くと聞くととても重くて、まあ、欺くっても詐欺の義なので、うんうん、まあ、この良いことをしているつもりが実は欺きになってしまっているっていうことで、うん、本当にこれは避けなければいけないことだなと思います。はい、で海老沢先生曰く、これは講義でおっしゃってたんですけども、これはいわゆるこうポスターとか、まあ、接客用語とか分かりやすいところだけではなくて、まあ、タグとか、まあ、説明書とか、それから決算とかにも使用する事業報告書などにも関わるそうで、本当にどこにその対象となる言葉が企業活動の中にあるかっていうのはもう本当にいろんなところに関わっています。でもう一つ、なんでダメなのかの考え方の一つに、真面目に取り組んでいる企業が生まれてしまう、これもすごい大事なポイントなのかなと思います。
なるほど。なんか少し取り組んだことを大きな、うん、完全にサステナブルなブランドですみたいな風に歌うことが、地道にこうサステナブルってなんだって苦労しながらやってるブランドからすると全然 見え方が結局一緒になっちゃったら困るじゃないかってことですよね。
そういうことですよね。特にやっぱりあの 100% できてないと表にはしたくないっていう感覚あの持ってらっしゃる真面目な方多いと思うんですけど、はい、まあ、それをやればやるほど今木村さんが言ったような、まあ、表面的なところの方が進んでいるかのような印象を与えてしまうっていう、うんうん、まあ、埋もれてしまうっていうのはそういうことだと思うんですけ ど、 まあ、これも確かに問題なんで、うん、グリモーシュっていうことはしっかり考えていきたいなと思うわけです、
うん、私も思います。なんかちょっと脱線していいですか。あ、うん、すいません。あのやっぱそれ消費者が混乱するっていう声はめちゃめちゃ聞く。その企業がサステナブルな商品ですって歌うけど結局どれを買ったらいいのかわからないとか、それを買っても結局人権がとか、なんかそういうサステナビリティという言葉のなんて言うんだろう、信憑性みたいなのが崩れているなっていうのはすごい、
うん、
一消費者として感じます、
うん。まあ、後半はね、それをどうしたら、まあ、だからやめるのか立ち止まるのかとか、うんうんうん、言わないのかっていうと、まあ、それも違うじゃないですか、
うんうん、
ので、どうやってこのグリーンウォッシング、人を欺くことを避けていくかっていうことをちょっと後半は考えていきたいですけど、うん、はい、最近ニュースでもこういったグリーンウォッシング関連多いですよね。
そうなんです。なんか私が海外 の、 あの WWD ジャパンの本国の記事の翻訳も、うん、あのサステナビリティ関連で担当するんですけど、
はい、
やっぱ多くなってますね。なんか最近印象的だったので言うと、うん、ルルレモンがあのカナダのアスレチック屋のルルレモンですけど、ルルレモンがあのB プラネットっていうサステナビリティ戦略を掲げて、要は自分たちはサステナブルな企業ですっていうようなことを歌っていた、
うん、
そこに対して環境問題の、あ、環境問題、環境保護団体のスタンドアースというところが、あのいやいやいや2000なんか航空輸送の利用とか実際すごい増えているし、マイクロプラスチックの汚染対策とかを実際はあんまりしていないのに、小さいサステナビリティの取り組みをもってして B プラネットという大きな言葉を掲げているのは違うんじゃないかと、
うん、
そのビジョンとかゴールは壮大ですけれども、あの今記事を読みながら言ってるんですが、あの掲げながら、あのその驚くべき改革をじゃあ実際に起こすためのアクションやってないですよねっていうことをつついた。
アクションはしてるけど、そんな驚くような改革につながるほどではないですよね、うん、っていうことですよね。
そうです、うん、でそれがまあ誤解を招く表現なんじゃないですかっていうことを言われていた、
うん、うん、難しい。なぜならやっぱりこのまず目標を掲げようっていうのはサステナブルの一つの、うん、しかもこう理想を掲げてやっぱそこに向かってあの変えていこうっていうのも考え方じゃないですか、うんうん、だからビジョン、今みたいな B プラネットみたいなビジョンを掲げるっていうこともとても大事なことなんですよね、うん、あともう一つそのできることから始めようっていう考え方もあるじゃないですか、はい、だから全体ではできない、ね、特に大きな企業になってしまうと全部を一気に変えることはできないから、カプセルコレクションから始めましょう、その中にノウハウを注ぎ込んで、でそこで研究をしてやがては全体に行き渡らせるように始めましょう、うん、それはもう多分ほんの一部だけれども、うん、その初めの一歩がすごく全体に最終的には貢献するかもしれないっていうところもあるので、またそれもやらぬよりやった方がもちろんいいから、
うん、そこがなんか悩ましいですよね。
誤解したのかどうかですよ、する、うん、だからマーケティングとして活用してしまったのかどうか、
私そこがポイントだと思うんですよね。
ですか。
あのマーケティングって、ごめんなさい、笑わないで。
あのマーケティング、いやちょっと今日緊張してるからさ。
マーケティングとしてやっぱそのサステナビリティの取り組みを宣伝するっていう行為自体が非常に危なっかしい、
うん、
というか、まあ要は危なっかしいというのは消費者に誤解を与える可能性が高いっていう意味で、うん、でだからまあ理想をよく企業の方と話してても、手に取ったら実はサステナブルだったっていう動線が理想的ですよねっていう方よくいらっしゃるんですけど、宣伝をせずともそれを手に取ってもらって、気になった消費者が調べたらそこに何かしらのファクトが見つかるっていう、地味ですよ、地味なんですけど、うん、それが将来の理想的な姿なのかなって私は思ったんですね、
う
ん、
そうですね。やっぱこうみんなをこう鼓舞していこうとか変えていこうとか、うんうん、あの自分が得た知識をシェアしていこうっていうモチベーションも多分 マーケティングの中には大いにあって、
はい、
あの必ずしも恨んがためにっていうことではないと思うんだけど、うんうん、同時にその危険性もはらんでいるオイルっていうことはね忘れちゃダメですよね。ちなみに他に何かニュースもう一個ぐらいあったりします？
あと H&M の記事も結構話題になっていて、はい、うん、その H&M があの環境に配慮した商品についてコンシャスエクスクルーシブコレクションとかを出してたんですけど、それの根拠が、ヒグインデックスっていう業界のツールを使ってたんですが、うん、そのヒグインデックスの信憑性ってどうなのよみたいなところまで話が及んでノルウェーの当局に指摘されたっていう事例もあって、これは結構あの業界全体の問題というか、なんか
そうですね、
ヒグインデックスがそもそもみんなに使われていたもので
一つの指針になっています。
それがその信憑性が揺らいだ一つの事件というか、
うん、
ニュースでした、
うん、まあ、それもこれはヒグインデックスがそうでだけがそうであるがそうであるっていうわけではないんだけど、何かこうエビデンスを設けていこうとか、うんうん、認証を作っていこうっていった時に誰か一箇所のある特定のところにとって価値になるとかメリットになるっていうものから、うん、当然自分たちがこう生きながらいくために作っていくものでもあるので、そういう生い立ちを持っている、まあ、認証とかあの多いと思うんですよね。そういった時に片や他から見た時にそれは非常に偏ったものであるっていう見え方にもなるわけで、うんうん、そう、
途方もない、
途方もう全ての万人にとって平等な確かなエビデンスってないじゃないのかな、うん、多分やっぱり誰にとっての利益は誰にとっての不利益だったりとかすると思うので、うん、まあ、そこを鵜呑みにはせず、
うん、
うん、自分で調べて突っ込み合いながらやっていくっていうとこですよね、うんうんうん、いや講義を受けてすごい私印象的だったのが、はい、まあ、グリーンウォッシュって、まあ、一口に言うけど結構いろんな種類があるんだなっていうのが一つ印象的で、
はい、
なんかこのイギリスの環境シンクタンク NGO プラネットトラッカーがあのその分類をレポートしてるんですけれども、その中だと6つに分類していて、グリーンクラウディング、これは大勢の中に紛れることで発見を逃れる、クラウド、あの大衆とか全体の中で紛れて発見を逃れることという表現とか、あのグリーンライトニング、これライトって光のライトとかで、自分環境にダメージを与える自社の活動から注意をそらすために些細な、グリーンな側面にスポットライトを当てていることとか、グリーンシフティング、これが企業が消費者に責任を転嫁することって言われてるんですけど、例えばこの天然ガスの大手のシェルが、まあ、CO2 を排出する事業を実際には行っているんですけれども、消費者に対して CO2 排出削減に向けた行動を促すようなメッセージを発信したことなんか例だったらしいんですが、まあ、そういった責任転嫁っていう言葉使われていますが、とかグリーンラベリング、この、こうマーケティングに使われがちなんですけれども、まあ、あのこのラベルとしてこうあたかもそれが事実であるかのような表現であったりとか、あとグリーンリンスリン、
リンシング、
リンシング、ごめん、はい、英語が読めなかった、グリーンリンシング、これはこれもきついなと思うんだけど、 ESG 目標を達成する前に変えること、だから目標を作ったけれども厳しい、難しいということで、まあ、変えてトーンダウンするってことなんですけど、これ実際最近だと確かコカ・コーラとかも目標設定をあの変えていますし、多分多くの企業が2030年2050年の目標を実際には厳しいということで変えるって結構であると思うんですね。ただそれも、まあ、一つのグリーンウォッシュの一つの分類であるということで、いや変えたことを公にするのであれば私はそれでいいんじゃないかとか個人的には思ってしまうんですが、まあこれも分類の一つであるということで、はい、まあただその全体的に言えることは、まあごまかすとか紛れ込ませるとか、なんかそういったあの曖昧さを残した活動っていうものは全てグリーン〇〇っていうふうになるっていう、この分類があるんだなっていうのは印象的だったですね。木村さんはなんかこう講義を受けて トピックス的にあれはどうでした？法規制、
法規制
の話聞いていいですか？
海老沢先生がご紹介くださった、まあ、要はこういう事例が増えてる、うん、その裁判の事例とかが訴訟の事例とかが増えてるのは、まあ、同時に規制が厳しくなっているからでもあって、
うん、
EU の規制の話とかだと、うん、まあ、グリーンウォッシュを規制する事例とか、
うん、
でフランスが一番厳しいっておっしゃってましたね。
そうですね、うん、
フランスはなんだっけフランスは循環経済法、
うん、
気候変動対策レジリエンス強化法、
うん、
あともう一個長いの読んでもいいですか？
お願いします。息止めて一気に。
廃棄物を発生させる製品の環境に関する品質と特性に関する消費者への情報提供の義務に関する政令、
長い
長いというものが、
うん、
宣伝広告でカーボンニュートラル、ゼロカーボン、カーボンオフセット、クライメットニュートラル 100% オフセットなどの主張を歌わない、歌うことに対して規制してる。
うーん、もう一回読んでいいですか？廃棄物を発生させる製品のこれ点を入れればいいんですよ、この法に。廃棄物を発生させる製品の環境に関する品質と特性に関する消費者への情報提供の義務に関する政令、
うんうんうん、宣伝広告で先ほど申し上げたような言葉を使う場合に、
うん、
とにかくエビデンスを、うん、しっかりとしたエビデンスを出してくださいねっていうのを取り締まっている政令らしいです。
カーボンニュートラルって言葉、日本の CM だとすごく使われてますよね。
いや、これこういうことを講義を受けた中でパッと振り返ってみると、めちゃめちゃ危ないワードを日々聞いている私、
うんうん、
し、日本の企業のコーポレートサイドとか行くと危ないですよね。
さっきも本当にメールを開けたらリリースが届いていましたけど、環境に優しいサステナブルな素材のアイテム発売しましたというリリースが届いてきて、日常的に今日本ではまだまだ法規制がないっていうこともあるし、
日本にはないんですよね、
まあ、うん、今申し上げたのはフランスの方の法規制で、循環、はい、経済に向けての一環の中での法規制ですけど、日本ではまだ法規制はないです。で、ガイドラインは経済産業省が先日作りましたけれども、実際にその罰則が行われるようなっていうことはないです。ただ、うん、日本においても消費者庁がリードしていて、すでにある景品表示法が、
うん、
まあ、それに相当する、これも海老沢先生から習ったことなんですけれども、でどういうものが対象になるかというと、実際の商品より著しく優良と消費者に誤認させる、
はい、
これ最初に出てきたこの詐欺、うん、欺くと近しい言葉だと思うんですけど、実際の商品より著しく優良と消費者に誤認させるっていうものが対象と罰則の対象になってます、日本でも、
うんうんうん、
だからこれが消費者庁がリードしてるというところが一つポイントだと思うんですけど、で実際に2022年の後半だったかなには、環境配慮した製品であるとか、堆肥化可能で成分改正であるとか謳った日本企業の10社が措置命令を実施していて、うん、特にこの成分改正に関しては根拠が製品に表示されてないということで措置命令の対象になっています、うん、ので日本も別まあ、さっき言ったようなカーボンニュートラルを対象にするような、カーボンニュートラル違うな、先ほどのフランスとか EU のような法規制はないけれども、実際にこう消費者を欺くことはよろしくないことである企業の活動としてっていうものはすでにあるので、うん、まあ、この言葉が今までは対象じゃなかったとしても、今後は対象になっていく言葉なんかは多いんじゃないかなとは思います。
うん、そうですね、
ふわっとした知識こうですけど。いやー、じゃあちょっとここで一旦クイズの正解、
はい、
考えてみますかね。もう一回言います。次のうちグリーンウォッシュに相当しない可能性が高い表現はどれでしょう。1、地球に優しいスカート、素材のスカート。
うん、
2、リサイクルポリエステルを 30% 使用したブラウス、
はい、
3、 地球から木の芽が生えているイラストをプリントした従来素材の服。
やっぱり2にします。
そうだと思います。ここも非常に難しいところですけど、うん、私は2を正解としたくてこの問題を作りました。
あのごめんなさい、カットにした。アディダス、
うん、アディダス
アディダス、アディダス、
うん、そう、うん、
アディダスの事例も私結構びっくりして、うん、スタン・スミスがあれは漁網のリサイクル、あれじゃない、ペットボトルリサイクルだ、ペットボトルリサイクルのアッパーを使ったスタン・スミスを出した時に、
100% アイコニック、 50% リサイクル可能
って言ったことに対して、それはグリーンウォッシュであるとフランスの当局に罰せられたっていう事例があったんですけど、うん、
はい、
私、まあ、すごい簡単な解釈で数字が出てればいいんじゃないかと思ってたんですよ、うん、まあ、100% アイコニックはもちろんあれだとして、うん、その 50% リサイクルっていうのがダメなんだって。
本当にそうすると今の問題の2、リサイクルポリエステルを 30% 使用したブラウスを正解としましたけど、フランスの法にのっとっていくならばそれは不正解。
もしかしたらグレーかもしれないですよね。
そうなんです、問題出しときながら皆さんをモヤモヤさせて申し訳ないんですけど、ただそれがそのスタン・スミスの時 の、 理由のとしては、その根拠が不明確であるということが理由で、特に靴全体の素材が 50% リサイクルかのような印象を受けるってことが私っていう理由でしたよね。
本当はアッパーの素材の 50% がリサイクルなのに、 50% リサイクルっていう文字だけを広告で打ってしまうとシューズ全体の 50% になってしまうので、うん、ちょっとだから事実と違いますよねみたいな話になってきたことが問題だったらしくて、
やっぱ 50% リサイクルにするってすごい努力だったろうなと思うだけに、ね、うん、まあでもだからそう、まあ、謙虚に受け止めなきゃいけないんだなと思うんだけど、だ今木村さんが言ったように、まあ、この 30% 使用したブラウスの根拠をやっぱり添えるっていうことが大事、うん、ただここは言いたい、
どうぞ。
こういう話をしてるともうどんどん体が縮こまって、
はい、
なんか 100% じゃなきゃ言わない言えないっていう風潮がやっぱりどんどん生んでしまう、
うん、
その私たちのポッドキャストもっていうところもあって、リサイこの問題問いとしても、え 100% じゃないのに 30% しか使用してないのにそれを是とするんですかっていう消費者の問いかけに対して、うん、いや 100% は目指しますと、
うん、
ただ今現在の技術とかもしくは価格とかのバランスで 30% がベストバランスです、私たちはこれが皆様に提供できる製品する品としてはベストバランスなので、できる最大還元の 30% を使用したのでこれを堂々と販売したいと思います、うんうんうん、っていう姿勢が大事かな、
うん、
と思っていて2を正解とした。
すごい意志のある意志のあるクイズだった
んですね。意志のある接客トークなんですけど
すごい。
たださらにその 30% の根拠背景っていうものはちゃんとこう届くように、
うんうんうん、
なんか深いとこ掘っていけば書いてありましたっていうことではなくて、伝わるところに添えていくっていうことも必要だっていうことですよね、
うん、そういうことです。
この今日のポッドキャスト みんな離脱してないかな、大丈夫かな。でまあだから事実に基づいて正確に分かりやすく壁に貼っときましょうか
壁に貼っときましょう。これは
事実に基づいて正確に分かりやすく、
うん、
でも 1にエビデンス、2にエビデンス、3、4なくて5にエビデンス、
うん、その本当にね、じゃあエビデンスって先ほどの話に戻りますけど誰がとか言い出したらどんどんどんどん言えなくなっていく、
うん
っていうことも一つあるし、
うん、
実際に消費者が混乱している現実っていうのもある、
うん、
訴えなかったとしても、
うん、
罰金を払わされなかったとしても、
うん、
そこにこうどう自分が向き合っていくかっていうことを私は問われている気がしています。メディアとして。
そうですね、なんかファッションのいいところって全部をつまびらかにしないとか、
うんうん、
それこそ曖昧さを残すとか、なんなら秘匿性とか、まあ、そういったことがずっと価値だったの一つだったので、それとすごく逆行する考え方でもあるし、さらにメディアの私たちはタイトルはなるべく短くコンパクトにとか分かりやすくとかキャッチーに ていう中で育ってきてるわけじゃないですか、
はい、
そのファッションとそのメディアを両方やってる私たちとしてはやっぱり壁に事実に基づいて正確に分かりやすくっていうことをもう壁に貼って毎日見るぐらいじゃないと、うん、やっぱその習慣を変えていくのは結構難しいなと思うし、うん、難しいなと思うけどやっぱ諦めないかな、
うん、いやだからこそ私はなんかそのサステナビリティをマーケティングワードで使わない方が私は、消費者を傷つけないという意味で安全だなと思って、別にそのデザインに対してはいくら誇張的な言葉を使って表現してもいいわけじゃないですか、そのストーリーとかに関しては、
うん、
けどやっぱりこう持続可能性とか環境負荷を下げるっていうエビデンスありきの話をするのであればやっぱね、エビデンスを求められるっていうのは仕方ないのかなって思っちゃいますけど、ね、
さっきの例えば地球に優しい素材のスカートを掘ってたとするじゃないですか、はいはいはい、そしたら例えば生産段階での内綿を再利用したコットンを 50% 使用したスカートだったんですよ例えばね、
うんうんうんうん、
それをでもそんなに説明するとお客さんになんかなんていうの伝わりづらいから地球に優しいとしたくなる心理なので、うんうんうんうん、でも実は生産段階での内綿を再利用したコットンを 50% 使用したスカートだったとするじゃないですか、はい、で今みたいな言葉で言うとすごく長ったらしいし説明的だし押し付けがましく聞こえちゃうかもしれないですけど、でもこれってストーリーに置き換えるとやっぱすごくいいストーリーだと思うんですよね、うんうん、その内綿を再利用しようと決めたとか、うんうん、まあ、それをブレンドするための着心地の良さを追求したとかっていうそういったストーリーを伝えていく、
うんうん、そうですね、
ことをまるっとサステナブルと言いたい、
うんうん
うん、例えばさっきのもう一ついい、
はい、どうぞ。
北海道の厚岸の漁網を再利用したナイロンを 20% 使ったバッグとか言うとなんかもう何でしょう、素敵このバッグ、
いや、うん、分かります、
分かんない魅力、うん、でもそこに漁港の人ってのう、うんうんうん、まあ、どうしていいかわからない漁網を再利用しようとすることを決めた、それを、まあ、洗うのは大変だけど洗う技術を開発したっていう物語を付加していくバッグってなると、
うんうんうん
うん、物語になるかなと。
それをやっぱり、うん、ちゃんとそのストーリーが伝わる手段を選ばなきゃいけないと思うんですよ、
うん、
それを単純に30文字以内で広告を出すから、うん、ってなったらやっぱりなんかそういうグリーンなバッグとかに短縮されてっちゃう、うん、でもこの話は こういう風に伝えるものではないし伝わらないから、じゃあグリーンなバッグってもうそこのタイトルでは歌わずにお店で話す、
うん、そう本当そう
と か,
だか接客の時のトークとか、まあ、聞かれればねとか聞いたら今びっくりするぐらい饒舌に背景を説明してくれたとか、そう思う、
なんか伝わる手段を明確に選んでいくっていうのも戦略の一つというか、
本当でも本当に私ね販売員さんがだから鍵だと思うんですよね、うん、その表面的ではない自分の言葉にとって接客に乗せていくって、なんかこの間のそのワークショップ結構後半熱かったじゃないですか、う
ん
う
ん
う
ん、海老沢先生の講義の後に毎回ワークショップをやるんですよね、そこの扱ったです。
でなんかこうそれぞれ今授業を仮の授業を作ってそれのキャッチフレーズを作って発表してまあ、共有しつつフィードバックもらうっていう場だったんだけど、いかに言葉を使わずに表現するかっていうのに対して難しかったですよね、
うんうん、皆さんがこうタイトルをつけてお前その言葉危ないぞみたいなやじが飛ぶ感じとかもすごい私は印象的で、
うん、
なんかでも今の私たちができる最善ってそれかなと思ってて、
うん、
要はだから会社でちゃんと議論する、
うん、
それって大丈夫かな、そのワード誰かを騙すことになってないかなっていうのをお互いが突っ込み合う、
うん、
グリーンあやばいぞみたいな、さすがにやばいぞみたいな、
うん、
だって実際もう罰金もないわけですし、うん、誰の目を気にするかって自分たちの目を気にするしかないと思うんです。
なんかすごいこと言ったそうだね、
なんかやっぱ結構そのジェンダーの話の広告とかで炎上する話とかもよくあるんですけど、
うん、
やっぱ誰かが傷ついたかもしれないってその時に想像せずに話が進んでっちゃったとかよくあるじゃないですか。サステナビリティも結局今やれることはそこなんじゃないかな、
うんうん、部長がいいって言ったからいいですっていうことではなくて、うん、ってことですよね。
そうですね、なんとなく流行ってるから使おうとか、それはもう本当に自戒を込めて考えているところです、
はい、
ちょっと今日は熱くなっちゃいましたね。
熱くなっちゃったし大丈夫かしら、重くなっちゃったかしら、うん、でもすごく大切なテーマかなと思うので、ぜひこのフィードバック皆さんリスナーの皆さんぜひフィードバックをください。
はい、皆さんがどう思ってるか知りたいなと、
はい、
思います、
はい、
では今日はこの辺で、
はい、
今日もお付き合いいただきありがとうございました。
失礼します。